おはようございます。私は青鳥音本部講師の大熊健二です。第4回目の本日は、谷口正信青鳥音総裁の著書、日々の祈り、神、自然、人間の大調和を祈る、をテキストに、自然と共に生きる心豊かな生活、というテーマで話をさせていただきます。私の住む山梨県北杜市では、春から夏にかけての季節は、鳥たちの賑やかな季節です。カッコウ、ミソサザイ、ルリビタキ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロなど、毎日がまるで鳥たちの演奏会を聴いているような気持ちになります。特に早朝は、夜の明ける頃から鳥たちが一斉にさえずり出しますが、その声はまるで、朝を迎えた命の喜びを一斉に謳歌しているようにも聞こえ、私にとって本当に幸せを感じる至福の時間です。皆さんはホトトギスという鳥をご存知でしょうか。古来日本人には馴染みが深く、万葉集、古今和歌集、新古今和歌集などによく表現されてきた、よく知られた鳥です。ホトトギスは早朝の、しかもまだ夜の明ける前から鳴き始めるのです。4年前まで東京に住んでいた私がその声を実際に聞いたのは最近のことでした。森の中から毎朝聞くその美しい鳴き声が私の魂の中に染み入ってきて、私にはまるで神様の生命の響きのように感じられるのです。ここで本日のテキストに収録されている、すべては一体と実感する祈りの70から71ページを引用します。神は、すべての存在の作り主にてありたもう。我は神の子として、神の作りたまえし、すべての存在の懐の中に抱かれているのである。だから我は、すべての真実存在と一体であり、すべての真実存在は、我と一体にして、我を包み、庇護し、安らぎを与えてくれるのである。真実存在は、神の現れであるから、相互に不和はなく、不調和はなく、戦いや争いはないのである。我とすべての真実存在も、だから大調和の中で、神の愛に包まれているのである。鳥たちのさえずりは、神の無限生命の現れである。遠く近く、長く短く、華やかに、時に静かに、多様に、絶妙な調和の中に、鳥たちが呼び交わす数々の声は、そのまま天上の交響曲である。森林を風が渡る低い和音、虫の声、小川の流れ、カエルの合唱、キツツキの土の音、どれ一つとして互いに調和しない音はない。周囲の音、雷の轟音、木の裂ける音でさえ、神の無限生命力の表現である。引用を終わります。私は鳥たちの鳴く声を耳にすると、私たちを生かしている命の存在を心から実感して、いつもこの祈りの言葉が頭によみがえってきます。そして、いつも幸福感に満たされるのです。さて、私は小学生の頃、東京都目黒区に住んでいました。そこには目黒川が流れています。現在はきれいな川で、桜の花見の季節には大変多くの方が訪れるところですが、私が小学生の昭和50年頃には、日本が高度経済成長時代で大変汚れた川でした。悪臭が漂い、ヘドロも浮かんだドブ川でした。子供たちが遊ぶこともできず、川辺に近寄ることもできなかったように記憶しています。ある時私は父親に、ねえお父さん、なぜ川が汚いのと聞きました。すると父は、人間が汚すからだよと教えてくれたことを覚えています。その時私は、人間はきれいな川をなぜ汚すのだろうと疑問に思い、 悲しく感じました。時にはゴミに混じって、机や椅子なども流れていました。子供心にもきれいな自然を大人たちは平気で汚すことを知って、悲しく感じました。大都会、東京での遊び場といえば、コンクリートに囲まれた近くの公園や、あるいは樹木があっても整備された街路樹や歩道などの一角でした。いつも多くの人々がアスファルトや歩道を足早に歩き、決まった時間に電車やバスが運行されていて、ゆっくりと自然に触れたり、肌で感じたりすることなく子供時代を過ごしました。大人になり、成人してからも、季節の移ろいや鳥たちのさえずる声に、心の安らぎを感じることが時にはありましたが、それは限られた時間でしかありませんでした。東京という大都会では、物質的には大変便利で、豊かなものに囲まれていますが、一方では目に見えない神に課されているという神様からの恩恵を忘れて、自分の力で生きているように思いながら、日々の生活を送る方も多いのではないでしょうか。私自身、目の前にある樹木や花々や昆虫や動物たちが、実は私たち人間の生活と深く関わっていることには、あまり関心を寄せることなく過ごしてまいりましたので、都会でのそのような生活パターンは、実は私たち人間の心の安らぎや幸福感に大きく影響することや、さらには今後の人類の生存自体にも影響することを、当時の私は十分に理解していませんでした。ここで本日のテキストではありませんが、谷口淳子清張内白鳩会総裁の著書、この星で生きるの6ページを引用します。20世紀の半ばに生まれた私は、21世紀を生きる若い皆さんには、人々と手を取り合い、自然の恩恵に感謝し、自然と共に伸びる生き方を選んでいただきたいと切に願います。私の世代の人間は、戦後の経済発展を通して、そのつもりがなくても自然破壊を進めました。しかし今は、その反省に立って、自然と共に伸びる生き方を考案し、提案し、そして生活の中で実践する道を歩んでいます。地球を資源争奪の場ではなく、素晴らしい楽園にしていきたいのです。引用を終わります。清張の家では、地球環境問題に直面している今日、未来に美しい地球を残すべく、植物も動物も鉱物も、すべてを神の命、仏の命の現れとして拝むことを生活信条として実践する、自然と人間とが共に伸び、生きる生活を進めています。さて、現在私の住む清張内の職員寮からは、正面に清張内国際本部のある八ヶ岳連峰が眺められます。そして目を西に向けると、甲斐駒ヶ岳をはじめとする南アルプス連山が美しく連なっていて、次に目を南に向けると富士山がくっきりと眺められます。その大パノラマが目の前に無条件に広がっているのです。ビルの林立する東京から移り住んで、初めてこの大パノラマを眺めた時には、心が洗われ、神様の愛の現れである大自然の恩恵に抱かれている喜びを深く感じました。また、八ヶ岳中腹にある清張内国際本部、森の中のオフィスへの通勤途中や、オフィスの敷地内でも、鹿やタヌキ、リス、鳥たちといった動物たちに出会ったりすることや、自生している樹木が季節の移り変わりとともに、その装いが変化する姿に感動せずにはいられません。私たち人間の本当の幸福は、自然の営みの中で実感できることが本当によくわかります。自然と共に生きることが幸せな人間の生活であると実感します。ここで定年を迎えてから蜂蜜を取るために蜂を飼育する養蜂家になる夢を叶え、自然と共に生きることで 心から喜びを感じている K さんの体験を紹介します。山で育った K さんは、小さい頃の遊びといえば近くの柿の木や栗の木に登ることでした。自然との触れ合いの中で K さんは、小さい頃から野の花を自由に行き交う蜂たちの飛ぶ姿をいつも身近に感じていたそうです。そして幼心にその蜂たちへの愛情を感じていたそうです。成人した K さんは、地元で印刷業を営みながら、心の中ではいつかは養蜂家になるという夢を持ち続けていました。その夢を自分の心にしっかりと抱きながらも、人には口にしたことはなかったそうです。そのような K さんでしたが、70歳の定年を迎えた後、いよいよ念願であった養蜂を始めるべく、蜂蜜を作ろうと初めて自身の思いを家族に伝えたそうです。ところが家族の皆さんは、なんで蜂蜜なの？といった驚きの反応でした。その驚いた表情は、今でも鮮明に思い出すことができるそうです。それから1年後、素人ながらに採取した天然の純粋蜂蜜を家族に試食してもらった時には、家族の皆さんもそのあまりの美味しさに言葉を失ったそうです。ここで、K さんが成長への信徒さんの前で発表された体験談を紹介させていただきます。私は子供の頃から柿や栗の木に登って遊んでいました。そのせいでしょうか、年を取りにつれて、いつの日か蜂蜜を仕事にしたいと強く願うようになりました。印刷業者を定年退職後、70歳から念願の蜂蜜作りを始めました。はじめは蜂に刺されてばかりいましたが、世話をしていると次第に蜂と対話ができるようになりました。今では箱を開け、一斉に並んでいる蜂を見ると、まるで私に世話をしてもらうのを心待ちにしていたんだなぁと思うようになりました。蜂蜜作りをすること自体が喜びだったので、販売することは全く考えていませんでした。産業創出支援機構という地域の将来を担う企業を支援する機関が、私のことを全国的に有名なパティシエさんに紹介してくれました。現在ではデパート、商店街などでも私の作った蜂蜜を使用したお菓子が販売されています。春夏秋冬の自然の移ろいを感じ、日々自然と共に生きる喜びでいっぱいです。紹介を終わります。K さんは、成長年の大自然参加という、自然と人間の調和した本当の姿を詩にした、お経形式の言葉を読んでから、蜂工房に行き、巣箱を開けるそうです。すると、何千、何万という蜂たちが、整列して待っていて、おはようございます。今日もよろしくお願いしますと一斉に挨拶をしてくれるそうです。 K さんは蜂たちと心が一つになったような心境になられていて、なんと素晴らしいことでしょう。ここで本日のテキストに収録されている、すべては一体と実感する祈りの71から72ページを引用します。神の無限の美がすべての存在に満ち溢れているのである。だから神の子人間は、すべての真実存在に美しさを感じ、喜びを見出すのである。空の青と雲の白は、神の無限の美の現れである。輝く新緑と黒い木々の枝、若葉と森の新緑のコントラストを見よ。花々の鮮やかな色、微妙な色の移ろい。葉の緑の中でそれらが生み出す対象の妙を見よ。その対象を感じて、虫たちが花を訪れ、神の愛の使者として植物を受粉させ、新たな生命の進展を用意する。植物が実をつければ、その色の信号を合図に鳥たちが訪れ、豊穣の香りと味と滋養を得て、神の知恵に導かれつつ、植物の種を遠方に伝播する。 植物は虫や鳥に愛を与え、虫や鳥は植物の命の発展に協力するのである。そこに神の生命があり、愛があり、知恵が現れているのである。我らは神の子であるから、それら自然の営みの中に神の無限の知恵、無限の愛、無限の生命力を如実に感じるのである。神の無限の生かす力をすべての真実存在の中に感じるのである。感じるとは、共鳴することである。我がうちに神の無限の生かす力がすでにあるから、自然界に現れる神の力に共鳴することができるのである。だから我は神と一体であり、すべての真実存在と一体である。我は神に生かされており、すべての真実存在に生かされている。引用を終わります。この祈りの言葉にあるように、神様がすべての生物、植物、鉱物を生かしてくださっていることを、私たちは自然と直接触れ合うことを通して実感することができるだけでなく、幸せを感じることもできるのですね。先ほどのケイソンの体験は、私たちの本当の幸福について教えてくれます。長年の夢が叶ったケイさんが今、本当に幸福と感じていることは、春夏秋冬の自然の中の季節の移ろいの中で、養蜂のできることを、そのこと自体に心から幸福を感じて、感謝の気持ちが湧いてくることだそうです。このように私たちの本当の幸せは、物質的な何かを持つことによって実現できるのではなく、自然との触れ合いの中にあると言えるのではないでしょうか。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。